はい、こんにちは。クロストークの時間がやってまいりました。クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づき、アイデアについて話すビジネス系の、ポッドキャストになります。今週は滋賀で、近江牛を初めて食べた、菅と、あと、
ですね、今週、平日はですね、一滴もお酒を飲まず、超健康的な、
すごい。
一週間を過ごしました。高橋です。
すごいです。この2人でお届けします。はい。早速なんですけど、高橋さん、はい、なんか、
はい、
最近、今週は。
今週、まあ、今週っていうよりもね、僕も数学も両方ともに共通する、部分だと思うんですけど、仕事で、テレワークを、
はいはいはい、
話題にしたニュースを見ましてね。
はい、テレワーク、はい、流行り。はい、
なんていうか、特にその数学のお仕事で関わってるところでいくと、テレワークってものすごく関連のあるお仕事じゃないですか。
ああ、まあそうですね。IT 系とかも絶対テレワーク出てきますね。はい、
うん。で、自分が会社やってるときってテレワークっていうのが、なんていうかな、今よりも環境が悪くて、通話も今みたいに、ね、まあ、今でもそんなに完璧とは言わないけど、ほんま途切れたりすることだったりとか、遅延が大きかったりとか、
うん、
ものすごいこう、テレビ会議なんかすると、気持ち悪かったんですよね。
ああ、なるほど。
でも今だいぶネット環境も良くなって、で、その記事で見たのがね、
はい、
モニターに、大きなモニターに、離れたその遠隔地の営業所とか事務所とかの映像がずっと出てるんですね。
はいはいはい。はいはいはい、
だからまあバーチャルで横に寄るって言った部屋やけど、はい、自宅でも仕事しながら別のモニターにその会社の風景が映ってて、で、話しかけると、なんていうの？向こう側、こっち側じゃなくて向こう側の方にも声が出て、はい、誰かが答えてくれるみたいな感じで。
なんか、はい。あれでしょ、空間、
うん、
スペースをのまま見せて、見せっぱなしみたいな、なだ流しみたいな感じなんですよね。はいはいはい。
そうね。で、そういう形にしたら働きやすいって言うんやけど、
はい。
けど、これもどうなんかなっていう。
なるほど、なるほど。
うん。テレワークについて俺は絶対的に賛成やし、やるべきやとは思うねんけど、
うんう
んうん、果たして、まあ、もちろんこれは完成形じゃないと思うんだけど、ここから先の進化ってどんな感じになるのかなとか、いろいろこう考えたりして。
なるほど。働き方改革でね、今めっちゃ流行りで、そこら辺のことですよね。なんかその話題って実は守秘義務系で話せないかもしれないですけど、またそれまた某大手でそれ系のシステムの販売とかに関わるときに、うん、そういうのをやっぱり調査したりとか、どうあるべきかっていうのをやっぱ商品作りの中でコンセプトを立ててやってたんですけれども、
ほうほうほう。
テレワークって言っても日本のテレワークって在宅勤務なんですよね、まず。
ああ、基本はね。
そうそう、基本在宅勤務のことをなんかテレワークと言ってるみたいなんですけど、なんかまず大元で言うと、まあ、海外とかであるのは在宅勤務っていうよりも、その自分がいる環境でできることと今の自分の何ですかね、パワーっていうか気力みたいなののマトリックスでなんかいろいろ環境を分けてたみたいなんですよね。
ああ、だから自分の状態、変な話だけど、変な話じゃないか、うん、例えばハワイに行って旅行先で仕事するのも別にテレワークやもんね、在宅じゃ
ない。あ、そうなんですし、その時に移動中なのか、どっか静かなオフィスとか部屋にいるのかによっても、こういう通話ができるのかとか、うん、オフィシャルな会話ができるかできないかとか変わってきますし、使える、うん、例えばノートパソコンを広げてやっぱ仕事するのと、スマホレベルでできる、スマホでも今仕事できるじゃないですか。
うんうんうん、
でも限られてますよね、なんかオフィス開いてどうのこうのって資料作りができるわけじゃない、うん、ただまあテキストのねメール返したりとかはできると思うんですけれども、
うん、
なんかそういうね掛け算で、向こうの方でなんかマトリックスっていうか、そういう状態をちゃんと作って、それに適合するモバイルのその作業とかいろいろやってますよね。
ああ、
うん、日本の場合だとなんかも 在宅になっちゃうんですよね。なんかもうイメージがテレワークっていうとも
う。要はやっぱり、なんていうの、職場に縛り付けるんじゃなくて、家に縛り付けるみたいな、仕事に縛り付けとくみたいな発想があるよね、なんか。
はい。根本的なが何かなって考えたら、やっぱりあれですね、時間管理したがるんでしょうね。
ああ、そうそうそうそうそう。
あの、打刻とか、
うん、
なんとかとか。はい。まあ、あの、なんでしょう、これ、社会労務、社労士的な、あの、ね、やっぱあの、あれもあるから打刻とかが必要なのかもしれないですけれども、なんか根本的に
これは社労士的なことじゃなくて、うん、税理士的な方で、税金でなんか働いてないやつが働いてるやんとかって言われるのは嫌やからっていうのが、
あ、そうですね、なんか、まあ、要はなんかこう社会のその大元ななんか、習慣と、あと なんですかね、法律的に、
うん、
なんかまずそういう部分があったりするから適用しにくいっていうのもあるかなと思ってますけどね。
うん、なんかそういうのがある限り、なかなか日本のテレワークっていうのがこう、はい、なんやろな、要は日本の働き方っていうのはさ、その20世紀の最初の頃の、あの、はい、家族型というか、障害、うんうんうん、何だっけ、雇ったらずっと雇います、
はいはいはいはいはいはい、
っていう、ああいう形っていうのはなかったわけやんか。
うんうん、
だからテレワークにおいてもなんかそういう世界に先駆けるようなこうモデルをね、作ったらええねんなって思うんだけど、なかなかそういうのも生まれそうにないし。
そうですね。だテクノロジー的には、うん、あの、高橋さんが言ってたように、ちょっと昔はどうのって言ってましたけども、うん、でもね、電話とかもあったから、別に本当にテレワークってできたはずなんですけれども。
ああ、そっかそっか。別に顔見える必要ないもんね。
そうなんですよ。で、そう。でもう一つがやっぱり道具の使い方がみんなこなれてなくって、こういう通話とかもそうですけども、うん、やらないじゃないですか。やらないから、やらないから、その準備とかで毎回手間取るのもめんどくさいとか、ね、電話の方が簡単やんって思っちゃうんですけど、で、あの、さっき言った空間共有みたいにこうつけっぱなしやったら、全然もう電源いつも入れればついてるとかやから、全然それは大変でもなんでもないし、
うん、
で、なんかこういうのを通して喋ることに慣れてなかったり、あとなんかこう、うん、別に事務所にいても大してコミュニケーション、まあ大した、なんですかね、こう、アイデアが生まれる雑談とかをしてるわけではないのに、なんかコミュニケーションがこう不足するんじゃないかとか、なんか変な心配するでしょ
う。うん、起きもしないことね。
そうそうそう、そうそうそうそう、もう起きもしないことね、なんか心配すぎて、逆になんか、あの、事務所の方がね、なんか横で電話でこう日本語喋られると、こっちはね、こう資料作りしてるの日本語が入ってきたらこう集中でき
るとか、あるある、
ね、そっちの方が科学的にはもう立証されてて問題なのに、
あー、あるあるある、
うんうん、わけのわからないなんかコミュニケーション不足が起きるんじゃないかとかって、うん、ね、とかいろいろあるんで、なんかこうそのツールの使い方とかもわからないですし、そういう習慣がでは根付かないんでしょうね。
うん、なんかもったいないなと思うね、すごい、この仕組みをもっとうまく使えば。
うん、そうですね。
まあ、日本って国土が狭いっていうのもね、アメリカと比べて、あの、うんうんうん、あの、なんか東京とかにも集中しちゃってるからすぐ会えるやんっていうみたいな。あ、
そうですね。それでいうと向こうは電話でね、セールスするのとか当たり前ですもんね。我々より身近ですからね。
うん。うん、
確かに。
なんやかんや言うて、いまだにインターネットもね、光なんて、アメリカ全土には行ってないっていうから。
うんうんうんうん。
そうですね。そういう物理的な違いとか、何やったっけ、あの、アマゾンプライムだって、アメリカやから意味あるけど、日本やったらプライム入ってなくても、もうすぐ来るやんっていうね。
うん、そうですね、距離で慣れてないって、だから、なんでしょうね、こう、ニュースとか、テレワークってこうだとかって、うん、なんかこう、やってないコンサルとか書いてたりするやつとかを見てると、
うん、
いや、なんかそんな表面上の話じゃなくねみたいな。
そうそうそう、
うん、もっと意識的に言うと、例えば、私の世代、高橋さんもギリいけんのかな、あの、僕らの世代って10代の時に、あの、 MMORPG って言ってネットワークで
みんなで
集まってゲームするっていうのが当たり前になってきた時代なんですよ。
うん、
あれの感覚らしいんですよね。テレワークで本当にうまくいってる若い会社っていうのは。
ああ。
そう、でも別に顔とか画面も別に見てなくても、なんかその存在感っていうか、
うん、
あって、で彼らもね、全然違う地域で全然違う場所から、まあ大体彼らも家でしょうけれども、集まって、うん、で、まあ、ゲームの話やけどって言われたら遊びに見える人がいるかもしれないですけど、あん中でもやっぱりね、あの組織があって、で組織同士のやっぱり話し合いとか政治的な問題もあるし、うん、なんか目標達成するっていうのがあって、
あ、
やってるんで、なんか仕事と変わんない感覚らしいですよね。あの仕事でテレワーク本当に柔軟に入れ出したら、そういう、
それはだからあれやな、今聞いてて思ったけど、結局、テレワークがなかなかうまく導入できないところっていうのは、要は、うん、これも日本企業に多いけど、人がベースになった仕事をしてて、テレワークもその、うんうん、言ったらゲームは要は、ある目的があって、みんなその目的を共有して、それぞれがその目的に向かって成果を上げるっていうところだから、
そうですそうです、
仕事をベース、はい、成果をベースにしたら仕事をしてるかっていう、だから根本にある仕事の仕方が違うから、要はテレワークを導入すればいいっていう話じゃなくて、まずどういう仕事の仕方をするかっていう根本の考え方、うん、思想を変えないと、
そうですね、うん、
テレワークは馴染まないし、うん、なんて言うの、逆に言うとその思想というか会社の文化がそういう成果にとか仕事じゃないな、成果目的に合わせて仕事をしてるっていうところやと、テレワークはものすごく導入しやすいってことだよね。
うん、そうですね、まあ、成果型に、まあ、それだけではないでしょうけど、やっぱりそういう取り組み方でも、よくよく考えてみたらね、企業の内の組織もだってフロア違ったりして、全然合ってない人と仕事をやっぱするわけじゃないですか、書類のやり
方
が、うんうん、何ら変わらないと思うんですけどね、
うん、逆にフロアがね違うだけでこうあんまり会えへんで、変になんていうかな、変にこう顔合わす、朝だけ合わすとか、うん、帰りだけ合わすみたいなんで、ギスギスしてるとこあるもんね。
そうそうそうそう、なんか微妙な距離感みたいな、
ね、うん、そうやって会えへん方がいいんちゃうんっていうね。
そうなんですよ。であとテレワークっていうか、こういうネットワークでワーキングするののもう一個あの大事なのはあれかなと思うんですね、同時性の、どれぐらいの同時性を強要するかってことですね。
あ、強要するかね。あ、
はい、
あの今仕事してるからね、一緒に。
そうそう、強制的の強要っていうことですね。共有、うん、じゃなくて、はい、うん、なんて言ったでしょう、で電話とかその対面で喋るってなった途端、もうその場に2人が揃って、場所も一緒じゃない、同時じゃないといけない、時間も同時じゃないといけない、
うん、
集中してる集中力も同時じゃないといけないみたいな、いろいろこう縛ってくるじゃないですか。
うん、
でも別にそこまでなんか全部を同時性を関係者全員が重ねる必要のある仕事ってほぼないはずなのに、
うん、
手軽だからそれを、うん、やっちゃって、逆に時間を無駄にしてるってありますよね。長い会議とかってズバリそれじゃないですか。
あ、生産性下げてるよね。
そうそうそうそう、もうそこに別にね、なんか新人君まで入って縛る必要はなくて、そこで別の、だからみんなねパソコン持ち込んじゃって別の仕事してるからどうのこうのって別の仕事しちゃうんでしょうけど
内職するやつ
だ。そうそうそう、内職ねしちゃいますよね、うん、みたいなのと一緒で、それね必要、そういうふうにみんな思ってるからそうなっちゃうのと一緒で、だからテレワークになった人は多分その同時性って減ると思うんですよね。別に会話しなくてもチャットがとか文章を書ければ、うん、とかもありますし、うん、チャットの方が話しやすいっていうこともあるでしょうし、
うん、
なんか結構そういう、仕事の成果型にする、まあ、時間で縛らないとかってなってきたりもそうですし、ね、実際に会わなくても、まあ、皆さんも、年上の方も Facebook とか始めてて会ってないのに久しぶりの気分がしないっていうのを味わえてるように、ああいうなんかなんですかね、コミュニケーションの形がこう変わってきてるのをやっぱ習慣っていうか体感してもらわないといけないし、ツールの問題もあるし、結構いろいろあると思うんですよね。
あ、うん、まあ一個だけ言い忘れたけど、あくまでもそのなんていうの、つけっぱなしの今 の進化した形のテレワークはあかんって言ってるわけじゃなくて、それはそれで一つの進化の形だし、
それ
は
いいと思う。そうそうそうそう、
でどうも、さらにこれからどうなるのかなみたいなところ
で、うん、ああ、うん、だったら多分存在感の共有でしょうね。
うん、
結構ね、空間の 空間共有ってね、結構昔からあって、最初に出るんですよ、皆さん。やるパターンの。第一歩なんですよ、それって。最初のテレワークって。そうなんですよ。その先で、その先で面白いので言うと、存在感の共有で面白いところが、日本の会社でオリー研究所っていうのがあるんですけども、
うんうん、ほうほうほう、
オリーっていうですね、ロボットがあって、
うん、
テレワークの時に、ロボットの目が、その人がアプリでオンラインになったら、うん、ロボットの目が点灯して、あ、誰々さんがいるんだなみたいな意味わかります。画面じゃなくって、その人の画面じゃなくってロボットがいるんですよ。
はいはいはい、
ちょっと言葉で伝わりにくいけど、このちょっとね、可愛らしいロボットがいて、
お
で、上半身だから、上半身より上と顔と両手みたいなところがあって、うん、なんかこう、感情に合わせたりしてこう動かしたりとかができるんですけれども、
はいはい、
それをオフィスに置いて、で、在宅勤務の人が、
織姫やな。
あ、そうそうそう、そう、うん、
検索した。
はい。
これやね。はいはいはい。
なんか白いロボットなんですけど、
ちっちゃ
い。
うんうん。
うん。で、それ在宅ワークの人が、向こう側で、着席して仕事行けます、話しかけても聞こえますみたいな状態の時は、それがオンになって点灯してみたいな。で、回線が切断されると、シュンって消えてみたいな。あ、今、離席してるな、いるなっていうのが見た目で分かって、
うん、
で、画面の共用をしないんですよ。共有という共用をしない。
なる
ほど。で、それで存在
感。ちょっと嫌なこと思ったわ。
はい。
テレワークで、なんていうの、そう、こうやって織姫で、なかなかというか、自分上司が、呼びかけたときに離席してるやつが多いと評価が下がるとかさ、そういうの気にしてさ、ずっとおらなあかんみたいな。
そうっすよね。あるあるあるあるっぽいけど、まあ、
なんか外注さんやったらね、こう仕事もらってるから、結局ずっとこれあるがために家におらなあかんとか、このロボットがだんだんこう憎くなってこへんだ、こいつのためになんでおらなあかんねんみたいな。
結局だからあれですよね、その習慣とかのやっぱ問題になっちゃうんですけど、で、その織姫なんでそれに、うん、がいいかっていうと、うん、画面の共用をしないのの、あれは本当の寝たきりの人でも仕事ができるんですよね。
ほうほうほう。
要はその病院に行けないとか、病院にいるとか、
うん、
なんかこう、引きこもりの人だったり、なんか身体的なこう、なんていうんですかね、あれが問題があったり、病気の問題があったりして家から出られないとか、半病院みたいな、うん、その人たちも要はどんな姿かをさらさなくてなんか仕事ができるっていうのが、そこかつそれで自分たちの存在を表せれるっていうので今注目されてるらしいんですけれども。
へ
ー。で、実際にそのそれを出してるところの社長の秘書とかも、2人か3人いたの、2人いたのかな、秘書が。もう、なんか、それで出勤してますね、うん。なんか子育て中らしくって。
へぇ、
うん。で、在宅の中には、その、障害を抱えた方とかもいたりして、でそういう人も、まあ、社会につながる接点として、これで出勤できて、仕事できる。画面共有だとね、やっぱり出せないですよね、そういう人たちも、やっぱり、心理的な。
確かに。
あるんで、
うん、ね。
そういうところをカバーできるっていう。はい。
なるほど。まあ、これから、
はい。これからね。
どんなふうに発展していくのか、ちょっとまたなんかこう、新たな、テレワークに関してはすごい俺、興味があるので、またなんか新しい知識とか見つけたら、また話題にあげたいと思います。
ぜひぜひ、はい、はい。
ということで、菅君の話題は、
お、私ですか。私、今日ちょっと、何やろうな、今週、うちの長女が、学校卒業しまして、その時に、中3で次、高校ですね、高1か
な。おぉ
大きなったね。ね、でかいっすね。はい。 それで、やっぱね、あの、式とかね、ちゃんと出席はする派なんですけれども、やっぱな、うん、毎度思うのが、やっぱみんな話が長い。話が長いですね。
話ってあの校長先生とかの？
かわいそうです。で、それでさ、なんでこの話思い出したかって、その、テレワークとかもそうなんですけれども、
うん、
すぐ電話してくる人とかって、話が長いんですよね。仕事できる年配の人ってそんなに電話してこない人もやっぱりいて、電話してきてももう本当にポイントだけ話せって部下に言ってるようにポイントしか聞かないし、ポイントしか自分も話さないみたいなところもあるけれども、なんか電話してくる人に限ってやっぱね、話まとまってないですよね、長い。
話がまとまってないから文章も書かれへんねんね。
そう、で、多分あの読み上げるやつで文章を読んでるんですけど、
うん、
ね、校長先生の話がね、どれぐらいあるんやろうと思って今回聞いてたら10分28秒あったんですよ。 で、10分28秒ってめちゃくちゃ長いじゃないですか、ずっと一人が話すって。
長いね。
スティーブ・ジョブスかみたいな、ね、まあ、スティーブ・ジョブスもそんな話さないでしょうけども何のプレゼンやねんみたいな。
M1 でも2人で4分やからね。
そうでしょ、
うん、
ね、R1 でもそんなもっと短いか
な、もっと短い
ですもんね、うんうん、なんですか。で、話聞きながらどういう、まずこいつは、こいつって言い方したかなこの人はどういう構成で喋るんやろと思ってます。その言う聞き方してたんですよ、
うん、
挨拶から始まって長いなみたいな、もう最初の出だしだけでもう3分超えとるやんみたいな。
ほう
で、本題があって最後にがまた長いんですけど、
うん、
3部構成だから3等分して3分以上ずつ、第1部出だし3分、中4分、最後3分みたいな話ぐらいで話してるわけじゃないですか、
うん、
で、中もこの2つだけを卒業生に言いたいみたいなことを冒頭に、その中の3分が終わったのを4分目が始まりながら言ってるのに、
うん、
最後終わる、最後にでも最後に伝えたいことがあるって言ってて、
うん、
何なんだこの構成は。何もこれ、はい、そらね、何もね、伝わらんし誰も覚えてへんやろ。実際に娘に聞いても、
うん、
何も覚えてないですよね、
うん、で、まあ、ずっとそんなんやから、もうそもそも最初から聞くつもりがないんやろね。
ないでしょ、そう、うん、もう姿勢もできないし、で、そういう人たちが何人もおるから、うん、さらにみんな話が全体としては何かぼやけてるし、何のインパクトもないみたいな、
うん、
で、卒業生の親ともう飲みに行って、その後、
うん、
こういう話ってどうのっていう、やっぱ話も誰も覚えてないし、もうみんな聞いてへんの聞かない姿勢が、
ね、そりゃそうやろ、両親が余計聞かんやろ
いや、そのでもそれって大事じゃないですか、小学校から中学校の義務教育9年間の間で聞かない姿勢をこれわざと作ってんのかなっていうぐらい、
ね、
逆にね、
そんな大きなことで言っちゃったらもうそりゃしゃあないな
で、しかもで調べてみたところ、実はね、校長のあれ、校長講話っていうんですけど、うん、あれ、教科書が売ってるんですよ。
ほう、
校長講話集っていうのが結構いっぱい出てて、Amazon とかでも校長講話とかで検索してもらったら出るんですけれども、なんか心に残る3分なんとかとか、挨拶なんとかとか、毎週使える朝礼のなんかこう言葉のなんとかみたいなあるんですよ。いっぱい結構出てて、
うん、
なんか試しにこれがこんなに長い言葉を生んでるのかなと思って、試しに何冊か読むかなと思ったけど、ちょっとお金と時間もったいないなと思ってやめてるんですけど。
でも各地のあれが、学校がさ、教育委員会とかが上げてるで、校長講話で検索すると。
あ、うん、あ、ほんまですか。
Google で上げるとさ、広告で Amazon のやつが出てくるんだけど、
はいはいはい、
あ、確かにその校長講話のやつもあるけど、板橋区が校長講話とか、上尾市が、これないわ、上尾市が 上尾市のウェブサイトの上に校長講話を PDF で載せてるし、あと西東京市立の全校懲戒校長講話っていうのをこう年度別に載せてはるよ。西東京市立東伏見小学校。
ちょっとそれなんか調べたら面白そうですね。なんかいろいろ傾向が見えるんじゃない。なんか聞いてみたいですよね。あれ誰のために喋ってんのかって、ほんまに学生のために言ってるんやったら、そんなもっとないやり方みたいな。ね、
本
当に長すぎて倒れたとかって話もあるぐらいじゃないですか。なんか炎天下のもとやってとかね。
いや、多分俺らぐらいの世代の時はもっと長かった気がするけどね。長かったことしか覚えてんもんね。中身一切覚えてんもん。
でしょ？
うん。
ほんとね、ポイントだけ喋れも1分もあれば十分だろうみたいな。人間そんな、ね、集中力ないぞと。
うん。
いや、おもろかったらね、まだ、あ、聞きたい聞きたいってなりますけど、いいですよね。いやいや、まあ、学生のためにと思ってやってるのかもしれんすけど、なんか本当にそうかっていうのが、テレワークじゃないけれども、本当に成果、成果とは何ぞやっていうのを定義してちゃんとやってんのかみたいな、ありますよね。
うん、まあもう、あれは一言やもうその9年間で聞かない姿勢を育ててしまうっていうね。その日本の教育を全否定するその発言。
いや、なるでしょと思ってね。実際そうでしょ、みんな。
日教祖の人に聞かせたい。
だってもう、だってもうみんなね、パブロフの犬じゃないけど、もうオートメーション化されてるじゃないですか。壇上に立った瞬間に大人も子供も耳が塞がるみたいな。違うことを考え出すみ
たいな。確かに。
もうね、反射がもう出来上がってるぐらいが相当反復訓練されとんな。強化学習されてるな。
でもあの、
はい、
何その校長の話をさ、まさかそんな風にして分析聞いて聞かれてるとはさ、はい、校長先生も思ってないやろしさ。普通卒業式って親はさ、自分の子供を見るのにとか写真撮るのにこういっぱいいっぱいで、そんなこと考えてないと思うねんけど、変わった親もおるもんやな。
あもうだから、ね、ある意味楽しみでしたもんね。こう話す人何人今回話すんかなみたいな、ああはは PTA 会長と副代表とみたいなとかってあって、何を言うんやろうみたいな、ね、掃除当時もね、学生何を言うんやろう
とか、
かんでちょっと別ので、あとあの何分言うのかっていうのがちょっと楽しみで、なんか仕事の癖ですかね。セミナーとか受けに行ったら絶対セミナーの内容以外にも構成とかどこに何分かかってるって全部メモってたりする。
いやな親や。
まあ、ということで、まあ、コミュニケーションね、またそういう難しいですよね、テレワーク
で。なんか意外とこう、うん、違うような話だったけど、2つ共通するような話だったね。
結局やっぱコミュニケーションとは何ぞやとか、そこ育ててないとか、まあね、習慣とか世代間の違いとかも含めて、そういうところあるんでしょうね、表に。道具で解決するんやったらね、もう、今も道具増えてきたけど、昔からね、根本的な道具が変わってないですからね。
そうそうね、ほんま。ほんまそう。いやー、今日も、じゃあ、こんなところで、
はい。
そろそろ30分ぐらいになりましたか。
はい、そうですね。また次回、
はい、
AI 時代のいろいろとネタを
やっていきましょう。
はい、では
じゃあ今日はこの辺でお疲れ様でした。
はい、はい、クロストーク、菅健一と
高橋でした。
はい、それではまた次回。